どうも、皆さん本日はお集まりいただきありがとうございます。株式会社グループスのアプリケーション開発部の河合俊美と申します。本日はリンクトゥエブリシングと題しまして、データソース言語を超えるリンクの未来ということで、リンクは2008年から現れたテクノロジーですけど、改めてここ2012年、ビジュアルスタジオ11を前にリンクの価値というのを再確認してみたいと、またこれから先の未来に向けてリンクがどういう形になっていくかっていうのを発表させていただきます。よろしくお願いいたします。まずは自己紹介なんですけれど、グループス株式会社というところで、プログラマーをやっております。グループス株式会社はソーシャルアプリケーションプロパイダーとして、主に DNA で、ソーシャルゲームの開発を行っております。現在、大熱狂プロ野球カードや大召喚マジゲートなどの CM でご存知の方も多いかと思うんですけれど、非常に多くのアクセスがありまして、3.5億 PV をデイリーで、それをしかも IIS と SQL サーバー ASP.NET、 C# で構築しております。詳しい話は今回エキスポの会場にてブースがありますので、もしグループスのアーキテクチャに興味がおありましたら、ぜひお越しください。個人活動としては、マイクロソフト MVP for Visual C Sharp を2011年4月から受賞しております。で、ノイエ CC という名前と、Twitter でもノイエという形でやっておりますので、こちらもよろしければご覧いただければと思います。さて、まずリンクの話に入る前に、少しだけ C Sharp の歴史を振り返りたいと思います。2002年の C シャープ 1.0 なんですけれど、これは Java や Delphi の色がかなり濃く出たという形でスタートしております。そして C シャープ 2.0 でジェネリクスが導入されたと。このジェネリクスの導入に伴い、アノニマスメソッドやイールドリターンといった言語機能が入ったことで、リンクに対する準備が整ったといった形になっていますね。そして今日お話しするリンクは2008年の C シャープ 3.0 で導入されました。リンクの導入後も C シャープの進化というのは引き続き続いていまして、4.0 でダイナミック、そして2012年、おそらく2012年だとは思うんですけれど、ビジュアルスタジオ11で C シャープ5、非同期構文 Async が登場することになります。今日はリンクのお話をさせていただきたいと思います。リンクですけれど、ランゲージインテグレートクエリーの略で言語統合クエリーと、C シャープ 3.0 から入りまして、ラムダ式、拡張メソッド、クエリ構文、型推論などがリンクのために導入されたといった形ですね。で、リンクっていうとどうしても SQL っぽいっていう印象を持たれる方も多いんですけれど、ここはリンク is not only SQL と強引につないでみたりしちゃってますね。本当にリンクって SQL 風であるんですけど、そこが全てではないと。本当に大事なところは、さまざまなデータソースを統一的に扱えるっていう、そこの部分が大事だから、そこを忘れないようにという形ですね。で、さまざまなデータソースといったってどんなものがあるのかということで、ちょっと見ていきたいと思います。まずはリンクトゥオブジェクト、一番多く使われるリンクだと思うんですけれど、配列とかリストオブ T、ストリームとか無限リストなんかも扱えるという、インメモリのデータソースに対してアクセスできるリンクがトゥオブジェクトですね。あとはトゥ XML も結構便利で、XML 操作に関しては 2XML 非常に便利な状態です。また Visual Studio 11 .NET フレームワーク 4.5 からは JSON のライブラリも入りまして、そこで Link to JSON っぽいことができるようになっています。もちろん忘れちゃいけないのが 2SQL で、データベースに対して Link をかけると。 SQL サーバーだけではなくて、 Linked Entities に関しては Oracle とかでも一応対応しているという形はなっていますね。またデータベースという考えでいくと、最近ノエスケールの代表格である MongoDB、 これもリンクプロバイダーが最近ようやく搭載されたばっかりになりまして、結構リンクの世界というのもいろいろなところで使われる、広く使われる、便利に使えるという状態になっています。あとちょっと見慣れない感じですけど、リンクトゥイベンツ、これは後ほど説明させていただきます。リアクティブエクステンションズの機能として、イベントに対してリンクが書けるようになると。で、イベントって 何かっていうと、マウスムーブとかテキストチェンジと、それ、今日はメトロのがかなり主に紹介されているので、メトロのタッチイベントやジェスチャー、それにセンサーなんかもみんなイベントで来るから、それらに対してリンクを書くことができるようになっています。そして非同期、非同期 IO、 タイマーとかも本当に非同期の状態で続くものなんで、それらが本当にリンクで書けるようになる。これも次の世代のリンクの形の一つになっています。 で、まあ、こんだけデータソースいっぱいあるんで、何をもってしたらリンクって言えるのかっていうのはちょっと曖昧になってしまうのではないかなと思うので、一個一個おさらいして、リンクって何どこからリンク、何をやればリンクなのかっていうのを考えたいと思います。で、まあ、やはりリンクって言ったら代表的なのはクエリ構文なんですね。 SQL ライクな見た目のクエリ構文、これがあったらリンクって言えるんじゃないかなという気もかなりしてこないこともないです。で、クエリ構文の実態というのは、上で書いた from x in source where select といった形の構文は、下の .where.select といったメソッドチェーンの形に変換されるという形をとっています。コンパイル時にこれはもう変換されるんですけれど、実際どういった形で変換されていくのかというのを、キバイ部分のクエリ構文の中身を見てみながらちょっと考えたいと思います。これは from を連続した形なんですけれど、これをもしクエリ構文はコンパイル時にメソッド構文どのように変換されるかというと、ちょっと画面小さくて見えないって感じだと思うんですけれど、セレクトメニューの連続になるんですね。そしてトランスペアントアイデンティファイアという、まあ、これは匿名型なんですけれど、一個一個のクロームに対して匿名型が作られて、その連鎖に変換されるという形になっています。もう一つ、まあ、クエリ構文のメソッド構文じゃできない特徴の一つ、もう一つはレッドなんですけれど、こうやって一時変数を置くことができる。これも同様にメソッド構文に変換されるんですが、どのように変換されるかというと、まあ、これも申し訳ないんですが、ちょっと小さくて見えないと思うんですけれど、これはセレクトミニの連続じゃなくてセレクトの連続に変わります。で、まあ、同様にレッド一個一個に対して匿名型が作られる、トランスペラントアイデンティファイアが作られるというのは変わりません。あともう一つ、クエリ構文の特徴としては、名前で一致して作り上げることができる、自作することができるという状態になっています。で、これはもう本当になんてことがない、ただのダミーでセレクトを自作したみたいな形なんですけど、オブジェクトに対してフロムオブジェクトセレクトで、まあ、これは実際中身何もなくて、これ実行するとハローワールドって表示するだけの、本当にリンクでも何でもないダミーなんですけれど、そういうダミーを作り上げることもできると。で、こういったクエリ構文の名前で一致だけの自由さっていうのは何なのかって、まあ、ちょっとさらっと飛ばすと、これモナド内包表記とかってなんか言っちゃっていて、クエリ構文はなんとモナド内包表記とでも言うべき代物だったのだよ、なんだってという感じで、なんだってって感じなんですけど、まあ、名前値自作可能だから、クエリ構文使ってなんかハスケルとかで非常に有名なメイビーモナドとかも作り上げることは実際可能ではあります。で、まあ、そういった可能さっていうことはここで日本語訳が書かれているんですけど、まあ、そこを読んでいただけるとかなり詳しく書かれています。で、ただそうやって作り上げたものの実用性はっていうとちょっと微妙なところがあって、というのも、まあ、クエリ構文って SQL ライクな見た目の通り、 from とか select where っていった形でかなりクエリ的なものに特化した書き方なんですね。なんでちょっとそれ以外の用途に転用しちゃうとあんまりフィットしないかなってところがあって、まあ、これはネタとして面白いっていうところはあるんですけど、そこまで実用に踏み出せるものかっていうのはちょっとわからないところですね。ただ、まあ、動く一部でリンク使ったパーサーライブラリが流行してたりしてなかったりします。で、まあ、そうやってクエリ構文見てきたんですけど、結局やっぱメソッド構文使うよねと、慣れてくると本当にメソッド構文しか使わない状態になってしまう。で、まあ、機構としてはやはり非常に素晴らしいなと思うんですけれど、まあ、ジョインが書きやすいとかメソッド構文だと書きづらいとか言ってもインテリセンスが効いてしまうんで、結構インテリセンスなすのクエリ構文よりもメソッド構文で書いてしまった方が書きやすいかなとか個人的には思ってします。で、まあ、さっき見てもらった多重クロームとかレッドとかって非常に便利ではあるんですけれど、必要になる頻度自体はそんなに多くないんで、で、まあ、逆にデメリットになるクエリ構文では使わないメソッドがちょっと多すぎるっていうのがあるんで、まあ、そういった制限っていうのはクエリプロバイダー、リンクトゥ SQL とかはクエリ書いたものを評価というか解釈をして SQL を作り上げるんですけど、そういう時にこういったクエリ構文の制限っていうのは効いてくるところもあるんですね。だから、まあ、悪くはないんですけれど、でも、まあ、全て表現できなかったりするんで、うん、だからリンクとは何かって表すときにクエリ構文があるかリンクだというのは言えないんじゃないかなって、メソッド構文があれば、まあ、それでもリンクでもいいんじゃないかなと思っております。では次に、クエリプロバイダーがあるものはリンクなのかと。そう、クエリプロバイダーこそがリンクなのだとかって思っていた時期もありました。そう、だから本当にリンクトゥなんとかとかって名乗ってるのが、あれでもこれクエリプロバイダーじゃなくてただ単にアイニメルオブ T をつなげてるだけじゃんとか思って、それリンクって言っていいの、リンクトゥなんちゃらって言っていいのとか思ってたりしたこともあったんですけど、まあ冷静に考えてみると、それ言ったらリンクトゥオブジェクトは何なのとか、リンクトゥ XML って結局トゥオブジェクトの上に乗ってるだけだよねとかっていう形なんで、クエリプロバイダーイコールリンクではないなと 思って始めています。まあかなり前からそう思っています。でまあじゃあリンクトゥなんとかって名乗っていいのかなって言ったら、多分もう好きに名乗っていいんじゃないかなと。感覚的にリンクの操作にフィットする感じがあるって思ったら、それはリンクだと言っちゃってもいいかなと。まあでまあでもクエリプロバイドの仕組みが重要な要素っていうことには変わりはないですね。特にエクスプレッションのツリーの仕組みって非常に用途が多彩で、データとしてコードが表現できる。だからまあ割とよく使われるのはメソッド名をタイプセーフで取り出すみたいなことにも使いますし、動的コード生成の基盤としてドットコンパイルってやると、まあコンパイル結果のデリゲートが作れるんですけど、そういうのを作るのは非常に便利だと。で仕組み自体もこれ簡単にエクスプレッションの形でラムダ式を普通に宣言するとコンパイルするとガラッとこんなよくわからないのに化けてくれると、非常に便利な状態になっている。なかなかマジックで素敵な仕組みだとは思います。まあそうやって見てきたリンクの根底なんですけど、リンクはやっぱり対別して2つになるんじゃないかなと。 iNumable に立脚しているか、iQueryable に立脚しているか。でまあ 2XML、 リンクと XML なんかは本当に iNumable に対して立脚している。ディセンダンスとかやると返ってくるのは iNumable の X エレメントだったりしますからね。で 2SQL はもちろん後者なんですよ。 Queryable なんで最後にどっかで評価した瞬間に SQL に変換されると。でまあ、クエリアブルイコールリンクではないと。だから、うん、いっぱいもうすでにオフィシャルなプロパイダーとして、プロパイダーじゃないですね、リンクとして、まあ、リンクと XML とかありますし、それが実際非常に便利だと。なんでプロパイダーがなければリンクじゃないとかいうことはないですねと。まあもちろん C シャープとして、 C シャープだけのマジックとしてのクエリアブルには非常に面白い重要な価値があるとは思ってますが、でまあさらに i クエリアブルって iNumable に立脚しているんですね。まあ、っていうのも、まあ、単純に結晶関係を見れば iQueryable は iNumable of t を結晶しているからっていうのもあるんですけれど、結晶というかまあ実装ですね。まあ、あとは蓄積された式の解釈、あのリンクで where select ってやったものを実際の SQL のストリングに変換するっていうのは、そのトリガーが getEnumerator と、 iNumable の getEnumerator で値は iNumable of t として流れてす。だからリンクの階層図っていうものを考えていくときに、多分一番下にある本当の根っこっていうのは iNumable of t でありリンクトオブジェクトだと思っています。まあそして iNumable of t の上に XML、 リンクと XML やリンクとデータセットが乗っかる、本当に iNumable of t で扱いやすいような XML 操作、データセット操作というものがあると。でももちろん iQueryable は iNumable of t のその上に乗っかっている、乗っかっている上にまあ、リンクと SQL があったり、リンクと Twitter っていう、まあ、Twitter の REST のあれをクエリで解釈して REST 問い合わせに変換してくれるものとかっていうのもあるんですけれど、これがまあ実際本物のリンクの階層なんではないかなと思っております。全部がフラットに並んでるんじゃない、一番下にあるのはリンクとオブジェクトで、その上に乗っかっているものだと。でまあさらにまだありまして、ちょっとその裏側にこそっと反対側が存在するんですね。リンクにはこの反対側っていうものがそうこそっとあるんですが、この反対側が iObservableT っていうもので、 Reactive Extensions っていうライブラリが去年ぐらいから公開されてまして、これは iNumable of t の反対側に存在するものです。でまあこれも同じような、本当に反対ひっくり返したものなんで、同じような階層を取ると iObservable of t の上に、まあ、大数の Reactive 系で問い合わせるものだったり、UI の操作をリアクティブ系で問い合わせるものがある。さらに iQobservable というものがあって、これは iQueryable っぽいもので、これも Observable のクエリを変換して、すでに規定で実装のサンプルがあるのは WMI をのクエリ文をまあ生成してくれるというものがありますね。まあでチャラッと流したリアクティブエクステンションズって何かというと、これは時間軸を基盤にしたリンクの新しい形です。でまあ、大体リンクトゥイベンス、リンクトゥエシンクロナスとかって言われております。でまだ標準クラスライブラリはしてなくて、まあ、Visual Studio 11.net フレームワーク 4.5 まだベータですね。ベータなんで本当にベータに間に合って入っちゃうのか入らないのかなんていうことは分かりませんが、ただまあ準標準的な位置づけであることは間違いないかなと。で Reactive Extensions の使うインターフェース、代表的なインターフェースは iObservable of t っていうんですけれど、それ自体はもうすでに .net フレームワーク 4.0 に入っておりますので、かなりいい位置に占めている準標準ライブラリの一つではないかなという形です。でこれはプッシュスタイルで問い合わせを行う、実行結果を表示するものになっています。プッシュとかプルとか何だっていうところなんですけれど、プル VS プッシュ、プルはインタラクティブ、対話的に行うので、プッシュはもう応答的にリアクティブに行うとするので、通常の IMLT っていうのは、ゲットイニミネーター、まあ、フォーイチもそうですね、フォーイチの中身はゲットイニミネーターで、で、ムーブネクストで値の要求をこちら側から行うんですね。それはプルっていう操作ですと。逆に、リアクティブの方はどうかっていうと、データソースの方がアクションに対して値を勝手に送ってくれるんですね。それはプッシュ型だと。これがリアクティブエクステンションで I オブザーバブルの流れです。本当に逆がプルではなくてプッシュ。でそういったリンクトゥイベントってどういった形になるのかというと、イベントというのはどういうふうに見なせるかというところにかかってきます。でまあ、イベントをよく観察すると、イベントというのは時間軸に乗った無限上に続くリストなのではないかなということに気づくことができると。例えばクリックしたら、1回クリックしたというイベントが発生した。イベントアーギュメンツが来た。でまあ、3秒後にイベントアーギュメンツが来た、1秒後にイベントアーギュメンツが来たという形で、間隔は不定期でもいいんですけど、一つの時間軸、タイムという時間軸に乗って値がポンポンポンポンって数直線上に並んでいると。でもちろんこれは終わりがなくてもいいと、無限に続く状態だと。で実際ここに書いてある例というのは Windows Phone 7のモーションセンサーから来る回転速度というのをリンクで表現すると、モーションのカレントバリューというのがイベントで来るんですけれど、それに対してリンクのセレクトを行ってデバイスローテーションレートだけを表す。でサブスクライブというのはまあフォイチに似たようなもので、それでまあここではデバッグドットライトライン表示するだけですけれど、実際には UI に対して変化を行うなどもできます。でイベントっていうのは実際そこら中にあるんですね。タイマーなんかも本当に時間軸に乗るっていうだけなんということで、本当に1秒間隔にタイマー発生発生発生っていうのが出てくる。でもちろんリンクなんでセレクトがかけられるわけなんで、1秒ごとに何かのアクションを行うセレクトで変換するっていうのは、変換したオブジェクトが1秒ごとに並ぶっていう状態になるんですね。これってどういうことかっていうと、かなりポーリングに近い形でポーリングが非常に自然に書けると。あとはプロパティの更新通知、 iNotify プロパティチェンジなんかももう本当にそれはイベントですねと。で UI イベントでマウスクリックとかテキストチェンジなんかも本当に連続的にガラーっとくる UI イベントの一つです。でさらに Windows Phone 7やメトロですね、 Windows 8メトロなんていうのはもう本当にタブレット PC で持ち歩くもんなんで、センサーイベントがたくさん搭載されていると。そういった本当に大量に来るイベントを扱うには、もう今までのやり方だとかなりしんどくなってしまうっていうところがあるんです。でそこでリンクをイベントに対して適用できると非常に大きい。で実際ウェアでフィルタリングしたり、セレクトでの変換でチェーンすることができるって。でリンクっていうのは合成可能なんですね。もちろんジョインとか済みますし、そういった形で他のイベント同士と合成することが可能になるので、非常にスッキリと。イベントというのはどうしてもグローバルに変数を持って状態管理とかしなければならなかったんですけれど、リンクのチェーンに閉じ込めることでそういったものが一切なくなる、非常に管理しやすくなる状態になっています。で、まあ、RX ならではなのは時間軸上で行うので、フィルタリング処理とかも時間というものを選択の一つに加えることができます。例えば、まあ、3秒ごとにしか通さないとか、3秒以内に何か実行されたらそれは通さなくて、3秒間何も起こらない限りは通さない、3秒間何も起こらなかったら1個値を通すみたいな、時間を使ったフィルター処理とかが可能になってきます。で、まあ、もう一つ RX の側面なんですけど、リンクトゥエンシンクロナス。で、まあ、メトロっていうのは時間のかかる処理は非同期操作のみしか提供されていませんと。なんとかエンシンクしかできない。まあ、これはもちろん今もすでにシルバーライトや Windows Phone 7でもそうなんですけれど、でまた IO バウンドな処理の非同期に対する要求というか、そういうのは非同期でやった方がいいよねっていうのが、かなり最近 Node.js が大ブームな通り、そういった潮流が出ているんですが、これらに対して普通に書いていると本当にネストが大変であったり、例外処理が大変であったりっていう状態なんですけど、 C#5 によってこれはエシンク構文でサクッと解決しました。まあ、実際見た通りほとんど同期的な形、あ、すみません、これはミスがありますね。非同期的な取得の時には、ね、by x イコール await get value async と書かなければならないんですけれど、ちょっと await を書き忘れてしまいました。申し訳ないです。まあ実際 await を書くだけで非同期的な処理と非同期的な処理が同じように書けるというのが C#5 async 構文の利点です。じゃあそういった1個ずつの値に関してアウェイトだけで済むのは分かりましたけど、連続的な非同期の場合はどうするのかっていうところがあるんですね。やはり重要なのは同期的な場合と非同期的な場合と見た目が変わらないことが大事だと。同期的な場合、連続的な処理はもちろんリンクで書くと思うんですよ。本当にベアしてセレクトしてフォーイチする、これはいつもの流れです。だからいつもの流れの通りに書きたいんですね。 まあ、そこで RX はリンクトゥエシンクロナス、その通り。同期で対してリンクのクエリはかけると。だから、ゲットソースエシンクで、これは普通のゲットソース、同期式なものでやったら iInimable of t が来るんですけれど、非同期の場合は iObservable of t が来る。で、実際、フォーイチームに関してもサブスクライブという形でほとんど変わらない見た目で書くことができる。でこれはまあリンクトゥエシンクロナスとしての利点の一つなのではないかなといったところです。なのでシングルバリューのアウェイトと連続的な値の RX という使い分けは成り立つのではないかなと思っています。さらにリンクトゥオブジェクトには結構クエリの未来っていうのがあるのではないかなと考えています。で実際 SQL もう弊社でもかなり SQL サーバーヘビーに使い倒しているんですけれど、それでもデータベースだけに毎回飛ばせたりしてたらちょっと負荷的に耐えられないという状態なんですね。でもうデータベースだけでは完結しないと。でグループスの事例としては変化しないデータ、マスターなんかはもう本当に積極的にインメモリーに全部完全にキャッシュしてしまう。でデータベース上ではジョインは一切行わない。またノー SQL も最近台頭してきていまして、高速なデータ取得ができると。でまあ仮に DB のような柔軟なジョイン処理というのはできない。で実際グループスでもメンキャッシュやリディスなんかを利用しています。まあ、そういったバラバラに飛んでくるようなデータに対して結局ジョインって結合はしなきゃいけないんですね。画面に表示するためにはそこで出てくるのがリンクトオブジェクトのインメモリの結合と。クリーンザン DSL として SQL は存在するんですけれど、それよりもリンクトオブジェクトはさらに強力なパワーを持っているのじゃないかなと。で、まあ、実際どういうところがいいのか、変数に代入できる、豊富な型を持っている、で、まあ、副作用は結構たまには便利だと。なかなか SQL で普通に書いてしまうとそういうところができなくて大変だなっていうのがあるんですけれど、そういったものを持てるんで Link to Objects の方がかなり書きやすいっていう側面は多いんじゃないかなと。で実際実例見ていると、例えばこういうインメモリ結合があるとします。グループスはまあソーシャルゲームの会社なのでちょっとゲームっぽい例で出しますけれど、まあ、一つのパーティーに勇者や剣士や魔法使い、僧侶とかがいて、まあ、これもテーブルの一つですね。でパーティーのテーブルがある。で装備するアイテム、それぞれの装備するアイテム、まあ川の鎧を今装備している、勇者は川の鎧を装備しているとか、なんか炎の杖を魔法使いが装備しているというかって状態は装備アイテムの集合としてのテーブルがまた別にある。でまあこれは図的には色が一致するのがそのキャラクターが装備しているアイテムということにしたいと思います。でまあそういったパーティーのテーブルと装備しているアイテムのテーブルを結合したい、どうすればいいのか。まあ、インメモリなんで 4-1 でぐるぐる回すっていうのもいいんですけれど、まあそうですね、結果的にはこういうふうに結合してほしいと。勇者が持ってるアイテムだけは並んでるグッと、剣士は剣士の持ってるだけがグッと整っているのが非常にこの後操作するのにやりやすいんで、こういうふうに結合したい。まあリンクでやれば、まあグループジョインで一撃ですよと。グループジョインっていうのは非常にアウタージョインに近いんですけれど、アウタージョインではないという形で、左が勇者剣士魔法使いっていう列に対して装備しているアイテムっていうのをさっと結合することができる。アイテムの方はたくさんのバリューを持っていても構わないんで、たくさんのバリューが持ったまま結合されるんですね。で、まあ、グループジョインアウタージョインに近いんですけど、アウタージョインではないと。で、まあ、どこがアウタージョインじゃないかっていうと、オブジェクトの集合をばらさないでそのまま結合できるんですね。アウタージョインだと、まあ、バラすんでヌルがたくさん混じるとか、普通に勇者剣士魔法使い僧侶だったら別に4つだけ並んでくれた方が扱いやすいわけですよ。それが結局装備の数分だけ SQL で書くとダラーダラーダラーダラーって並んでしまうと、ちょっと構造上からは扱いづらい状態になって、結局問い合わせた後に再加工が必要になってしまうみたいな状態になってしまう。まあ、こういった側面で見ると、まあ、リンク SQL を超えている部分もある。 DSL としての SQL よりもリンクの問い合わせはいけている部分の方があるのではないかなと。まあ、もう実際 SQL の外部結合と同じようにもできます。でこれは実際アウタージョインがバラバラになってくる、バラされた状態に来るんで、それはセレクトメインを使えばリンクトオブジェクトでバラすことができるので、平坦にすることができるんで、まあ、あとは存在しない値の場合はヌルポが出ないようにデフォルトインエンプティをつけるという形でできると。まあでも普通にインメモリで扱う上ではわざとバラす必要ってないんですね。むしろバラした形でしか問い合わせできないっていうのは結局二次元表でしか返せない SQL の問題であり、自由なクエリというか、まあ、コード上で扱うクエリに関しては SQL 的なしがらみや発想にとらわれる必要がないと。こういうところにちょっとリンクのいい未来っていうのが見えてくるんじゃないかなと。もちろんクエリプロバイダーの解釈をかなり賢くすれば、こうい グループ上に書いたのがいい具合に SQL に化けた後にさらにいい具合に結合してくれるなどもできるでしょうけれど、まあなかなか現実問題難しいところがあるんで、オブジェクトやまあノイスケールとかの活用とかも含めてこっちの未来っていうのもなかなかいいのではないかなと考えています。でまあさらに言語を超えていく、で JavaScript とか他の言語に対しても移植というのが可能というか、まあこれは私が作っているので宣伝みたいなもんですけど、 link.js というラベルを作っていまして、メソッド構文主体のリンクの完全に忠実な移植と、でこれ見えないぐらい小さく書いてるんですが、今これアッパーキャメルケースになっていまして、アッパーキャメルケースはちょっと良くないんですねJavaScript 的に非常に良くないんで、まあこれは直そうとは思ってるんですけれど、あとは NuGet とかあの node.js の npm とかでも落とせるんで、これはぜひ試してほしいなと思ってます。でまあ link.js はあのリンクトオブジェクトの移植で私が作っている、まあ、当然アンオフィシャルな代物なんですけど、あの RX Reactive Extensions の方はあのマイクロソフトの Reactive Extensions チームがオフィシャルに作っているものなんで、これは結構安心して使えるんじゃないかなと思います。実際あのメトロ開発なんかで JavaScript を使って開発ができるんで、そこでこういったあのイベント処理、非同期処理ライブラリっていうのがあると結構強く便利に使えるんじゃないかなと思ってるんで、試してみてもらえると嬉しいなと個人的にも思っています。でちょっと link.js の紹介をしたいと思います。よそうですね、まあ、サイトは link.js.codeplex.com にありまして、すいません、ごめんなさい、画面が切り替わらないですね。切り替わらないというか固まったままになっています。あ、ありがとうございます。動き出しましたね。はい、linkjs.codeplex.com という形で公開していまして、まあ、大体 .NET 4.0 のフューチャーを大体実装していると。でここにあの link.js リファレンス&リンクパッドというリンクが貼ってありまして、そこをクリックしてもらえるとあのリファレンスに飛びまして、リファレンスざらっと眺めてもらうと、まあ大体リンクに標準にある、ちょっと見えないですね、拡大しましょう、まあリンクにあるセレクトとかセレクトメニューとかそういうメソッドが全部揃っているっていうのは確認できるんじゃないかなと思います。で実際右側のサンプルコードが書かれてるんですけれど、これクリックしてもらえるとまあ実行結果で出るようになっているんで、そういった形でなんか普通の C シャープのリンクトオブジェクトのこのメソッドどんな動きするんじゃないかなって時にも見ることが一応できます。で JavaScript なんで、あのちゃんと DOM に対してもクエリを書くことができるんですね。これはまあちょっとよくわからないカスケードデプスファーストっていう、ちょっとオリジナルのメソッドもかなりたくさん含まれちゃっているんですけれど、実際これは Java あのこの HTML の階層構造っていうのをリンクでガッとクエリすることができる。これはデプスファーストなんで、あの深さ優先探索であの平らにするって形になってるんですけれど、まあなんで、おっとっと、こんぐらいでいいかな。まあボディが0にあって、H1 があって、PA、BR、でさらにテーブルがまあがダラダラってるんで、そういった形になって構造が見れるようになっています。でまあ一番上にリンクパッドっていうリアルタイムに見れるようになっていまして、ちょっと待ってくださいよ。もう縮まらないかんでこのまま行きます、すいません。と見にくいかもしれないんですけれど、一応リアルタイムに反応するようになっていまして、左側で打った結果が右側にリアルタイムに出てくると、そうですね、まあ10ぐらいにして、でウェアで、まあラムダ式っぽいものを書くことができると。よいしょ。 なんで、これは偶数しか出さないんで、where でフィルタリングしたと。で、セレクト、x×x、よいしょ。うん。というわけで、まあ、事情して、っていうのが見ることができます。まあ、もちろん JavaScript なんで、こんな文字列気持ち悪いっていう場合は、普通に、ファンクションリターンを C シャープでいうラムダ式の代わりに使うことができます。まあ、こっちの方が本流ですね。まあ、これがめんどくさいからラムダ式っぽく書けるようにしたっていうだけなんですけど、でまあさらにこの X も書くのが最近めんどくさいなと思ってましてこれまあこれめんどくさいんでダラーで書けるようにしちゃったと。非常に楽ちんです。実際スカラとかアンダースコアで書けて非常に楽だなって思ってるんで、ちょっともう C シャープにもそういうのも乗っけてくれたら嬉しいなと個人的には思ってるんですけど、まあ多分絶対に乗らないだろうということで、まあまあ JavaScript これ自分で作ってるライブラリなら好き勝手できるんで、ちょっと好き勝手欲しい機能に関しては乗っけちゃいます。まあこんな形でいろんなメソッドを試すことができます。実際遅延評価もしていまして、to infinity という無限大に値を発行するようなメソッドなんかもあるんですけれど、実際本当にガラーッと無限大に、まあ実際無限大になるとブラウザが固まっちゃうんで、ここでチェックするときは1000件までにしか出ないように抑えてるんですけれど、そういったのに関しても問題なく変換処理とか、そうですね、書くことはできるといった状態になっていて、結構 JavaScript ってリスト処理ライブラリーが、まあ、標準にはほとんど入ってないと。新しいバージョンには、新しい JavaScript、ECMAScript5 にはフィルターとかマップとか41ぐらいは入ってるんですけれど、基本的にはやっぱり貧弱かなってところがあるんで、うん、ライバルとしては underscore.js とかは結構あって、そっちの方が全然大ブーム、超大流行りなんですけれど、で、まあ、パフォーマンス的にもボロ負けしてるんですけど、まあ、ボロ負けしてる理由は、これ、遅延評価してるっていうものがあって、遅延評価の都合上、ちょっとパフォーマンス的には負けちゃうんですけど、その代わり、リンクなんで処理自体は非常に豊富な処理を持っていると。だから機能で勝負って感じですね。パフォーマンスよりはどっちを取るかっていうと、うん、まあ最近 JS の性能も上がってて、スマホも結構なかなかパワフルなんで、時には機能を取ってもらってもいいんじゃないかなって感じです。まあドム操作するより結局軽いですねみたいな言い訳もありますが、さてまあもう少し、実は時間結構余してしまいまして、 link.js の紹介ばっかするのもあれなんですけれど結構 Visual Studio で Nuget から入れられるんですけれど、 Manage Nuget パッケージですね。まあそれで入れてもらうと結構フルに、自分自身 JavaScript を書くの Visual Studio 上なんで、インテリセンス聞かないと嫌なんですよ。なんでフルにインテリセンス聞いて、ちゃんとヘルプというか、インテリセンスヘルプも聞くようになっているんで、結構快適に書けちゃうんですね。ちゃんと説明も出ますし、ドットをした後は全部のメソッドが出てくる。ちょっと今標準クエリエンジン雑誌が多分60個ぐらいあって、さらに追加で link.js にしかないメソッドがプラス40ぐらい載っちゃって100個ぐらいあるんで、探すのも大変なんですけどまあ結構いいですね。そうです、一応説明もあります。よいしょ、ちょっとそうですね、まあいろいろありまして、 JavaScript にしかないなって感じで、まあ当然 2JSON とか、まあ、JSON にそのまま変換するんですけど、サクッと問い合わせがかけて便利なんじゃないかなってところがあります。うん、実際書いてみると、よいしょよいしょ、まあつまんない、ただ単なるさっきと同じことなんですけど、実行、まあ普通に表示できましたと。あまり面白みはないですね。でまあ配列なんかは普通に1234567878、なんかやってくるのは、まあ当然そのままだとリンク書けないんですけれど、これは C シャープだとアニメルブルティなんですけど、 JavaScript だと残念ながらそうではないと。でまあこれJavaScript なんで、アレイドとプロトタイプ拡張しちゃえばいいんですけれど、 これはそのうちやろうかなと思ってはいるんですけど、一応汚染、最近 ECMAScript 5でプロトタイプ汚染しないでも拡張できるようになったんで、それでやろうかなとは思ってるんですが、ちょっと当時は特になかったんで、普通に enumerable.chrome っていう、 chrome ってなんだよって前に突っ込まれたこともあるんですけど、まあクリコーブの chrome っぽいからいいんじゃないかなって形で、これでラップしてやるとそのまんまリンクかけるようになるって形ですね。で、あとは実は今日は入れてきてるのかな。じゃ、jQuery とも連携できるようになっていまして、あったかな。よいしょ。ちょっとごちゃごちゃしていて、あれですね。すみません。よいしょ。これや。よいしょ。まあ、Visual Studio の JavaScript エディターは結構便利ですと。まあ、だら、あ、そっか、jQuery がなかったですね。ごめんなさい。まあ、だらでエレメントを取ってきたりしたに対して、toEnumerable ってやると、そういったエレメント、タグのエレメントに対して、その後引き続いてリンクが書けるようになるみたいな仕組みも載っています。そうですね、結構賢いですね。このもう jQuery ないんで補完なんて聞かなくて当然なんですけど、 toEnumerable 自体は定義されているんで正確にはいかないよって言ってるんだけれど、なんか教えてくれるみたいな状態になってますね。非常に賢い。これやってもうまく動かないかもしれないけど、これで補完できるかもしれないっていうのを教えてくれる Visual Studio 11、素敵です。じゃあ最後スライドに戻りまして、まあまとめですね。で、まあやっぱり IEMLOBT を中心にした構造っていうのがリンクの本質なんじゃないかなって思っています。だからそれを再現できるものはリンクって言えるんじゃないかなと。だからまあクエリコブンやクエリアブルって、まあ、C シャープにしかあまりないリンク、非常に重要なものだけですけど、まあ、リンクとして考えたらまあオプションとして捉えちゃってもいいのではないかなと。だからこれ他の言語で表現できなくてもリンクとしての価値を損なうものではないのかもしれないと。で、まあ実際リスト処理っていうのは他のどの言語でも大事、非常に重要になっていて、 Ruby には豊富なイニミラブル、 Scala とか Haskell とかも非常に大変強力なリスト処理ライブラリがあるんで、そういったのをまあひっくるめて次の世代はそういったのを中心にして書いていかなければならない状態だと思っています。まあその中でも C シャープって割とSQL ベースとかっていうところもあって、かなり他にはなかなかないようなジョイングループバイグループジョインなんかも標準で載ってたりして使いやすい、いい部分もあると思うし、まあもちろんないものはあるんですが、ないものはまあ自分で拡張すればっていうところもあって、結構柔軟になんとかなる状態になってるんで、かなりいい位置に来ているとは思っています。で、まあそうしたリンクどうやって活用しようかっていうと、まあデータソースを見つければいいんだって。実際 RX っていうのはイベントはリンクのデータソースになるんだっていう発見なんですね。だからもうシーケンスのように見なせる、リンクっぽく見なせるものさえあれば、もうそこにリンクが這い寄ってくるんです。で、もう本当に見なせそうで見なせない、そのままで扱わないようなもんでもなんとか扱えるようにしてあげればそこにリンクが現れる。現れたらもうリンクでできるから、もうラッキー、ラッキーというかもう素敵ですね。だから最近まあ冗談でもう C シャープの8割ってリンクだよねみたいなことを言うんですけれど、まあそれもデータソースを見つけてちゃんとリンクで扱える仕組みを作り上げてしまえば、そういうのはもう冗談でも何でもなく本当にそうなるっていうことになっている。そしてそうした方がいいからするんだっていうところがありますね。まあ以上です。本日はありがとうございました。